ひばりクルーブご覧の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。そうですね。今から40年ぐらい前だったと思うんですね。あ、そうです、そうです。その頃ですね。私が環境問題ですごく苦しんだ頃ですね。あの頃、環境を大切にしようという動きが出てきた時だったんですよ。それで節約なんて言われましてね。それからちょっと経ったら樽を知るなんて言葉もよく言われましてね。ところが私の給料はその頃サラリーマンというか技術者だったんです。私の給料はちょうどその30代でしたから結構毎月のように良くなってた時代なんですね。で、良くなればどうしても生活は豊かになっていくんですよ。まあそのために給料を上げてくれてるわけですから当然なんですけど。そうすると余計に1年前に比べればやっぱり物を買うんですね。それだけ僕が。だからそれがね、やっぱりみんなが環境を守ろうと、物を大切に使おうと言ってるにもかかわらず、もちろんリサイクルなんかしたって全然変わりませんからね。リサイクルしたからその分買う金が減るなんてことないんで、まあすごくそれで苦しんだわけですよ。だって矛盾しちゃうんですよね。タクシーに乗るんだったら歩こうとか言われてもですね、お金があるとついタクシーに乗ったりするんですよ。それからまあね、あの頃すごく安いですから、お弁当でも300円ぐらいだったわけですが、まあ600円の弁当はなんか美味しいしね。そうするともちろん600円の弁当ってのは300円の弁当よりか多くの生物を殺してるんですね。まあ稲だったらまあいいかなって気がしますけども、中には肉とか魚とか野菜とか入ってるわけですから。だから環境を汚す以外にも命を余計に殺してるっていうか食べてるっていうかそういう感じでね。それで本当にこう環境を大切にしようと自分が言いながら全くそれに相反する行動をしてると。別に僕は出世とかそういうのあんまり一生懸命考えた方じゃないんですけども、自然と一生懸命働くとですね、環境に悪くなっちゃうんですよ。で、その当時、そのだったら音楽会に行けばいいじゃないかって、って音楽会に行ったってね、まあ2000円の音楽会と1万円の音楽会と比べますとね、ホールの電気の消費から建物から僕はそういうのがわかりますから、理科系ですから。だから、どうしてもダメなんですよ。もちろんお金をかかるってことはドブにお金を捨てれば別ですけどね。その他の活動をすれば、必ず日本全体としては物質の消費量が上がるんですよ。そうすると自分は環境を配慮してないって言わなきゃいけないんですね。それもあの当時、ちょっと言いにくかったんですよ。みんながリサイクル、リサイクルっていう、ちょっと前ですからね。まあそういう時代がありまして、そしてその頃ですか、やはりおとといとか昨日とか喋ったような、生物の、こう、勉強もしてたんですね。それは、そういう悩みからなんですね。人間というのは一体どういうもんなんだろうか。夫婦というのはどういうもんなんだろうか。っていうことを、まあ勉強してたわけですね。それは大体は生物の本から勉強しました。その中で、まあ、ブルース効果っていう、昨日話したブルース効果っていうのも、まあ、知ったわけなんですが、もう一つびっくり仰天したのは、父親の子殺しなんですね。これは、当時、だんだん、もちろん、発見されたのは少し前なんですけども、当時少しずつ、まあ、専門外の私なんかでも知るようになってきたわけですが、京都大学のですね、霊長類研究所、これはですね、その当時は知らなかったんですけども、最初は京都大学ですから、京都にあると思ってたら、この京都大学の霊長類研究所っていうのは、岐阜県の犬山にあるんですね。あれはまあ、モンキーセンターなんかありまして、そういう研究をされてるわけですが、そこでですね、ハヌマンラングーンっていう白いですね、ちょっと風変わりな、まあ僕らがよく知ってるゴリラとかチンパンジーとか、そのちょっと違うですね、タイプの猿がいるんですけど、それの観測を京都大学の霊長類研究所の方が研究されてた時にですね、ハヌマンラングーンの父親っていうのは、母親に育てられている幼児、子供ですね。それを割と普通にっていうか定期的にっていうか、自分の子供を殺すんですね。まあそれが発見されてしばらく経った時でした。多分、まあその頃僕もそれほど意識が高かったわけじゃないんで、いろんな本を読んでね、ああこうか、ああかこうかと思ってる時ですから、まあそれで専門じゃないから論文書くわけじゃないし、 ただ自分の知識欲を満足するために読んでた時代ですね。まあ、いつも私そうなんですけど。それで、そのハヌマン・ラングーンっていう猿も知りですね、どんな猿だろうと思ったら、こんな猿がいるのかと思ったような、そういう猿ですね。ハヌマン・ラングーンっていう非常に珍しい名前の猿なんですね。それを知ってから、こういう例があるのかっていう研究が盛んに行われておりました。僕がちょうどそれに接した時は、そういう研究の真っ只中だったんじゃないかと思うんですね。そうするともういるわいるわ。哺乳動物の親父っていうのはですね、非常にけしからんわけで、自分の子供を殺すんですよ。他人の子供を殺すんだったらまだわかるって言ったらわかるんですけどね。自分の子供を殺すんですよ。しかも母親のそばで、まさにお乳を飲んでる子供をですね、殺すんですよ。で、これにはちょっと、このブログでもちょっと僕言いにくい理由がそのうちわかってくるんですね。ああ、そうかと。いや、まあね、人間も業があるけど、猿も業があるなって思ってたら、猿どころか、その、あといろんなところを見ますとね、勉強しますと、まあ、熊なんか非常に激しいんですね。熊っていうのは皆さんも、そういえばと思われる人もいると思いますが、大体母親と子供が1匹か2匹、それが母親の周りをうろうろして遊んでますよね。大体まあ、熊っていうのは、川のほとりにいるのが多いんで、まあ日本みたいな地形ですと山があって谷があって山があって谷があるっていうこういう地形でしょ？そうすると川が谷ですね。そこら辺の近くにまあ巣みたいのがあって母親と子供がじゃれながらまあ酒を襲ったりですね、なんかして生活してるわけですよ。それが通常なんですね。そう言われればまあ僕は熊の専門家じゃないからどういう生態系であるかっていうのは知らないんですけども、いずれにしても母親と子熊が一体となってるんですよ。で、その時に、ああ、そうか。やっぱり子供は母親なんだな、なんて思ってたんですけど、実は違ったんですよね。母親と子供がいるにはそれなりの訳があったんです。母親は子熊を育てながら餌を取って、それで一家を成して生活してるんです。じゃあ父親は何してるのって言ったら、どうか狩りに行ってるとか遊びに行ってるとか、まあ、そういう感じなんですね。それで時々自分の家族のとこ帰ってくるんです。ところが、だからそう山があって谷があって山があって谷がありますから、父親がその谷にいる、少し低いとこにいる母親と子熊のとこに来るためには、山のこう頂上っていうか、尾根を登って降りてくるわけです。そうするとそこで母親が、あ、父親が帰ってくるってことはわかるんですね。そうするとまず母親が大急ぎですることは、子熊を隠すことなんですよ。まあそこら辺僕、今から40年ぐらい前ですから、そこにどういうことが書いてあったか詳細にはわかりません。まあ、読者の方でご興味があったり、もう専門の方もおられるでしょうからね。まあ、いろいろこの話を広げていただいたらいいと思うんですが、父親が帰ってくると、人間だとね、子供たちが、ああ、父親が帰ってきたっつって玄関にビューッと待っていって、父親がドア開けると、わーっつって喜ぶでしょ？全然違うんですよ。母親も必死になって子熊をまず隠すんです。なんでかっていうと、父親が母親のとこに来た時に子熊がいたら、子熊を殺す可能性が高いんですよ。だから母親も必死になって隠すんです。母親は子供の命を守るのに全力を注ぐんですよ。父親は自分勝手に子熊を殺そうとするんです。で、こういった父親による自分の子供の子殺しというのがですね、だんだん哺乳動物では割合と一般的であるということが分かってきたような気がします。ただ、私今ね、今日この話は自分がよく興味を持って読みましたんで、記憶にははっきりしてるんですが、それからもう30年も経ってますからね、僕が勉強し終わって、ああ、こういうもんなんだな、父親ってな、ろくなもんじゃねえな、と、まあ、いうふうに思った時から30年も経ってますので、今の研究では、最新の研究では違うかもしれません。違うかもしれませんで、何らかまた適当な時期に僕勉強し直さなきゃいけないと思いますが、いずれにしても、哺乳動物の父親の心知ってのは今でも一般的に認められておりますから、否定はされてないと思うんですね。それでね、昨日お話したブルース効果といいですね、哺乳動物の父親の心知といいですね、やっぱり、夫婦としてのつがいを作って、幸せな生活をして、子供を産んでという中にね、やっぱりなかなか難しい問題があるんだなと思いました。 で、この考えですね。考えというか本能ですね。母親は子供を必死になって守ろうとする。父親は自分の子供でも殺そうとする。というものが一般的かというと、まあまあ一般的なんです。だけども、人間はですね、逆っていうか、父親が命を懸けて子供を守るっていう例はいくつか知られております。例えば、日本でも北海道でですね、雪に、吹雪に巻き込まれて方向性が分かんなくなった父と娘が、もうどこにも行けないと。言うんで覚悟を決めて、木の横かなんかにうずくまって父親が子供を抱きかかえて一夜を送ったと。で、朝になってみると父親は子供を温めた状態で凍死してまして。それで父親の温かさで命を守った確か女の子だと思いますけど、女の子は助かったと。例が知ってます。それから、海水浴でですね、父親が泳げなかったかなんかの故障でですね、子供を持ったまま、自分よりか背の高いところに はまり込んじゃったんですよね。まあ、くぼみとかありますから。そして父親が助けを呼びながら、わーって言いながら、ブクブクと沈んで子供をこう頭上に上げて、子供だけは息ができる。自分は息できない。そのまま父親は息絶えたんですが、子供を助けに来る時までは持ったんです。それで父親は溺死、子供は助かったと。まあ、こういう例もあるんですね。ですからまあいろいろ見ますと、まあ人間に好意的に見ればこの態度はですね、父親も母親と同じように親としての愛があると。しかしこの愛はですね、僕がいろいろそういうのを勉強した感じでは、母親は本能ですね。完全に。何が何でも子供の命を助ける。自分が死んでも子供の命を助ける。だけどね、父親の行動はね、若干ね、打算味が入るんですよ。完全に純情かというと、そうも言えないなっていうところは随分ありましたね。まあそういうのを、子供、親子の関係考えます。で、これがね、人間に、日常的なこういうね、普通の生活の中にどのようになってるかなと思うんですね。まあ教育学なんかを勉強しますと、父親の教育の方針というかやり方と、母親の子供に対する接し方と全然違うんですよ。これは民族でも違います。フランス人の教育の本を読んだり、日本人の教育を読んだりすると、日本人とフランス人でも違います。男女の接し方がですね。やっぱり人間はちょっと頭脳が優先しますから、その社会における教育だとか考え方とか、男性と女性の教育のされ方なんかでも少し違うんですが、まあ、いずれにしても母親はまあ無条件の愛ですね。理屈は通りません。とにかく愛情。それからもう、母親はもうお腹の中に子供がいるわけで当然ですけど、子供が汚したやつを自分で食べちゃうこともあるぐらいですよ。これ人間のお母さんですよ。もう、どうにも処理しなかったらもう自分の胃の中に入れちゃうっていうね。そういうふうな行動まで、まあ、異常行動の一つとして見られます。だから父親は非常に論理的ですね。だからこれはね、教育には母親と父親がいた方がいいっていうのは、ちょっとこう、一人親の方には申し訳ないんですけども、それは学問の研究ですからね。やっぱり子供の成長は父親と母親が必要なんです。それは、実は父親と母親が必要じゃなくて、基本的には論理的な立場で子供を教育するのと、基本的には愛情一本で教育するのが違うわけですね。これで、一昨日かなんかにお話ししましたように、それはお母さんがそういう愛情をなぜ持ってるかっていうと、妊娠と出産の間にですね、いろんなホルモンの作用とか、それから本能だとか、それからまあ、母親の場合は子供を産むとともに命を失うっていうことが非常に多かったんですね。まあ、縄文時代、まあそんなに詳しいデータがあるわけじゃないんですけども、戸籍なんかありませんからそういうんではわからないんですが、お墓なんかで、子供と母親が一緒に死んだ時はね、大体どういうのかってわかりますよね。ただ、子供が生き残って母親が亡くなったっていうのを、どういうふうに数を出すかっていうのは考古学でも結構難しいですね。まあだから、不完全な点はあるんですけども、おおよそ母親は妊娠出産、まあもともと遺伝子もそうですね。X 遺伝子っていうのは保護の遺伝子ですからね。Y 遺伝子っていうのは破壊の遺伝子ですから。だから女性は母親は X の遺伝子ですから、 まあ、修復もできますし、体を治すこともできますし、愛情もありますし、無限に子供を愛するというのもあります。それから Y 遺伝子、男は XY 遺伝子ですけども、Y 遺伝子というのは破壊の遺伝子ですから、だから男は戦争に行ったり、あるいは破壊的な活動をしたり、非常に激しい活動をして何か世の中に役立ったりということも男性の方が得意なんですね。その性質の違う X 遺伝子を持った女性と Y 遺伝子を持った男性が協力できれば、この世の中は一番幸福なんです。それで僕はまた再度お話しますけども、男女共同参画って一体あれ何なのって、どういう思想に基づくの、まあそういう疑問が私が男性の乳首からなんでおっぱいが出ないのかとかね、男性の筋肉は隆々としてます。まあこれは解剖医の話をね、解剖の先生ですね、お医者さんですね。特に不審死っていうか、のたれ死に死なんかの人たちを、まあ、必ず解剖しなきゃいけないんで解剖して、そういうお医者さんとも親しかったんで、まあそういうお医者さんから解剖の様子を聞いたり、僕はその知識欲が盛んなんですぐ聞いちゃうんですけど、聞いたりしてですね、そうすると、まあ男性の筋肉のつき方と、女性の筋肉とか脂肪とか、出産とかそういうものを解剖したお医者さんにじっくり聞いたことがあるんですけど、いやーね、もう人知に勝る体つきなんですよ。なるほどなと思いましたね。我々が頭の中で男女同権とか、同権は同権なんですよ。しかし、考え方とか働き方とか、特にまあ、夫婦喧嘩もこのあれで扱いましたけどね。夫婦が同じことを考えることなんてありえないと。僕はそう思いましたね。それだけ体も違い、役割も違い、愛情も違い、心も違う、全部違う。その二人が一緒に生活するときに、お互いに自分が正しいと思うことを主張したら、夫婦喧嘩か夫婦が仲悪くなるの決まってじゃないですか。そして、生物界は、オスメスがはっきりと分かれてた方が繁栄してるわけです。進化論とはなかなか面白くてですね、進化論というのは正しいものが残るんじゃないんです。結果として正しいものが残るんです。だから人間は自分でね、どれがいいか決めますよね。今日は寒いから窓は閉めとこうと。今日は暖かいから窓を開けとこうっていうのは、まず自分たちの考えが先に来るんですね。ですから我々は生物もそういうふうに行動すると思ってますけど、生物は逆ですね。寒い時に窓を開けてるような習慣を持つっていうか、性質を持つ動物はですね、1万匹のうち9900匹しか生き残らない。ところが、寒い時に窓は閉めるという本能を持っている動物は、1万匹のうち9990匹が残る。そうすると、もっと残るかもしれませんね。そうすると、暖かい時には窓を開ける。寒くなると窓を閉めるっていう風習を持っている動物は、10匹しか死なない、寒い時に。ところが、そういう風習を持ってない、動物は100匹死ぬ。だから、一世代を10年とか20年とかしますとね、それをもう200年とか2万年とか繰り返すと、結局、望ましい、というか生き残るって言ってもいいんですけど、望ましい性格とか行動様式を持つ動物が残るんですね。ですから、結果として頭の中でよく考えたものが残るんですね。まあ、それの典型的なもんで、僕は材料研究してるときに接着剤の研究をしたことがあるんですよ。その時に思いました。もう今はね、人間が作る接着剤は素晴らしい化学構造を持ってて、素晴らしい性能もあるんです。しかしまだ動物の使ってる接着剤及び接着方式、ものをくっつけるって言うんですよ、接着。くっつける方が優れてるんです。それはそうでしょうね。5億年とか6億年とかの間のトライアンドエラーって言うんですけど、やっては失敗するか成功するか、それをずーっと積み上げて、成功の数が多い動物が残るわけですから、動物が使う接着剤についてもね、特に、こう、海の中で使う生物はいるんです、接着剤を。そうすると、潮に流れたりいろんなことしますよね。その中で優れた接着剤が残るんです。その接着剤の接着構造、メカニズムって言うんですけど、接着構造は、今人間が300年ぐらいですよ。せいぜい人間は。近代科学ができて、近代の接着剤ができて、たった300年で頭で考えたよりか、それは6億年間トライアンドエラーでいいものを選んだ方が、まあ優れてるのは当然かもしれませんね。 その意味で、まあ、父親の小殺しもですね、何かの真実を含んでるんじゃないかと僕思ってるんですね。ただ、父親は子供を殺しちゃいけないと言うんじゃなくて、なぜそういう生物が残ってるのか。もしくはいつも言ってますように、なぜオスとメスが性質が違えば違うほど繁栄してるのか。まあいうことを、まあ、考えることもあります。まあこういう話をしてるのはですね、民主主義とか政治とか戦争とか、そういうのを論理的に考えるんじゃなくて、その論理的に考えるとともにね、我々はやっぱり謙虚な気持ちで、動物界とか植物界とかいうのをよく見ながらね、やっぱり自分たちの考えの至らないところを修正していくということが大切だと思うんですね。まあそういう点で、社会学の方とか、政治学の方、法律学の方はね、ぜひ生物をじっくりと研究して、何が人間の社会には錯覚になってるのかと、そういうことも同時によく考えていただければと思います。特に家庭の問題とか、親子の問題ですね。保育園の問題だとか、男女平等の問題とか、職業選択の問題を考える人は、必ず僕は生物をじっくり勉強して、なぜ生き物ってのはそういう選択をしているのかと、いうことを知らなければならないと、こういうふうに思っております。